今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして東映剣会立石の清家光彦さんです。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週に続きまして、箸休めチームで、
はい、
よろしくお願いします。
つまらん話をいっぱいしますんで
いや、キワキワのお話が聞けると今日伺ってますけど、
ただね、やっぱりね、芸能界っていうのはね、あのね、知らん人から見たらすごいとこや思ってるんですよね。
なんか華やかなね、感じがしますね。
そう、実は現場はもう地味も地味も地味ですよね。
むっちゃ地味です ね, ね
何にも華やかなこと、
要するに各パートの人たちがその仕事に一生懸命なってるだけですからね、
大変ですね本当に。
ただまあこんなに大変ですけれども、その時代劇において、最近、まあ、現代劇もそうですけど、アクションもんも、はい、全部盾ですからね。
そうですね。
そういう面では清家さんは、例えば現代劇において、はい、暴力シーンとかあったら、はいはい、それもやっぱりするわけです、
ね、まあそうですね。
だから盾師っていうのは時代劇のチャンバラだけは思ってる人多いです、
う
ん、
そう思ってました、う
ん、それからやっぱり現代劇のそのなんか喧嘩するシーンとか、うん、それみんな清家さんです。
へえ。
まあその当然番組のいわゆる、ね、内容によってではあるんですけど、うん、ただやっぱりその現代劇 の, そのまあいわゆるアクション系っていうのは、よりこうそんなにエンターテインメント性をこう求められるっていうよりは、ちょっとリアリティを求められる方が多いんですけど、まあ時代劇の方はどっちかというとその超リアルって言われたところで誰も知らないですからね。
そうですね、本
当、はい、そうです、うん、
階段から落ちるとかね、まあ、ありますけど、
現代劇はもちろんね、今みんなこう普通に生活してるわけで、あれなんですけど、時代劇はどんな生活してたか誰一人、まあ、はっきり言って誰一人知らないじゃないですか、
うん、
経験した人間いないですよね。
そう
やっぱり、
そうなん
です
よ、
まあそうですね、
経験してたら金さん銀さんとか、
ね、ね、
プラチナさんですよそんなの
私知ってますねって言われたらびっくりせなきゃいけませんからね。
ただね、やっぱりね、僕ね、それをね、キャスティングから全部方向性決めるプロデューサーっていうのはね、これはね、バカではできへんな思いますよ。
じゃあ僕でできてるから
、何
十人っていう人をね、
うん、だからそういう面ではね、進藤さんってやっぱりね、バカを演じることのできる利口な人なんでしょうね。だからね、賢ぶることは誰でもできるんですよ。
賢ぶろ、
いやいや、賢ぶって似合う人と似合わない人
いや、賢ぶった場合はずっと黙ってない
。あ、そうね、
あ、なるほど。でも黙っておられたらちょっと怖い雰囲気ですよね
そうそうそうそう、う
ん、それあのややこしいから、
ややこしい
いや、ほら、もともと柄悪い人逆に、
でもね、今立石の話ありましたよ、うん、今のその現代劇とか、うん、まあ、ちょっとした本当に殴るだけ、まあ、どすっていうか、ね、うん、包丁で刺すだけ、はいはい、みたいなのは普通は僕らから言うたら芝居っていうのがある。で、本当は演出やった部分が今全部立石の仕事になってきましたね、
うん、ああ、そうですか、
はい、なんかあったら立石よみたいな。
なるほど、
お仕事増えていいじゃないです
かね。そう、い
や、まあ、そう、いいのかどうかよく分かりませんけど
いや、最後ね、僕ね、清家さんって若い頃ね、一応は立石になるためにこの世界入られたんですけど、うん、やっぱりね、役者も覚えない感じで、
まあそうですね、うん、若い頃は
何年間ぐらい役者してたんですか。
役者自体は8年ほどやってました。
あ、そうですか、
はい、
あ、
その後とかもされたんですよね。
あ、もちろん、冬場のハマりもやらせていただきましたね。
ハマりって何ですか。
水に
水中に飛び込む
、
飛び込むというか、切られて例えば入るとか。
あれ、手当ては何本かつくんですか。
いや、つくんです、つくんです。
え、そうなんですか。
そうなんです
よ、ね、冬場と
クリーニング代
おいしいね。
お、衣装はほら、あの衣装さんなんで、冬場と夏場では運転の差があるんですよ、
手当は。冬場がいいんですね、はい、
その代わりね、今は
今 ね, ね、今マシになりました、
ね、今はね、
昔はね、冬場言うたらね、プールありますやん、はい、氷張ってるんだ、朝一は。
へえ、寒い。
要するに寒、やっぱり寒かったんですよね、今は暖かくなりましたよね。だからその氷をパンパンって割るわけ
で、ね、
パンパンパンって割りません、割って、はい、飛び込み
いやいや、でもね、最近はスーツを下にね、
ウエットスーツ着たり、
スーツ着させてもらったりとかあったんですよ。 でも僕らがやってた頃は
なかった
ですよね。あったんですよ、あったけど、うん、あえて先輩たちが来ない人たちが多かったから、
なるほどなるほど、
これね、じゃあどうするんですかって言った時に、お前何も知らんやな、このコールドクリームをやな、この胸にこう塗るんやと
なるほどなるほどなるほど、
心臓の上にね、
なるほどなるほど、
そしたらこうハマった時にな
るほどなるほど、
こうマシやから、
なるほど、
で信じてね信じてメイク室のコールドクリームを一生懸命塗って
心臓のところに、ああ、
で真冬のその川ですよ、真冬の川ってめちゃめちゃ寒い、冷たい、
そりゃそうですわね、
もうそれで、まあ、例えばもう切られましたって、うん、でドーンはまった瞬間にね、うん、もう世の中がシューって遠くなっていくなんか感覚わかります、こうシューって
そう意識がちょっと
遠く
かかっていかれた
んですね、コールドクリームなんか何の役にも立ちませんから
せやけど今ね、なんか2世のタレントとか多いですよ、ね、せやけど彼らはそういう苦労してないわけやから、
そうですね、
その果たしてそれがね、役者としてまたタレントとしていいかどうかね、うん、それはやっぱり私ね、今の社会ってね、どこまで行ってもね、その親の偉い人ってやっぱりどっかで子供得してる、
うんうん、確かにそれはありますね、うん、
だから例えば芸能界でも、うん、例えば会社の経営者でも、うん、やっぱり親が偉かったら最初からどっかで周りは下駄吐かしてくれるわけですよね、はい、でね、見てたらね、ものすごく今芸能界って2世が増えました
よ、うん、多いですね、
昔 ねあんなね2世が多い時代はなかったですよ、
うんうん、
例えば東映やったらね、うん、それこそ松方弘樹さんとかね、北大路欣也さんとか ね、そのぐらいでした、うんうん、今も石投げたらほとんど2世ちゃいます
うまいこと言いますね、本当そうですね、うん、
本当に多いです、
これはね、僕ね、果たしてそれでいいのかな思いますよ、
うんうん、
で昔のね、あの、まあ、ちょうどあの昔の人たちっていうか、男前っていうどのレベルが男前かっていうのあるんやと思うんですけど、まあ、山城慎吾さんやね、東映の昔の本当に最初の世代、須田さんね、あの人たちほんまに男前ですよね、
うん、
昔の写真見たら、え、これがっていうぐらい男前ですよね、そ
うそう、うん、
今の人間なんか男前って思う、したら、うん、あのね、美男美女のね企画が変わりました、
うん、
逆にね、
うん、
そういう面ではね、こんなに大変ですけれども、僕はやっぱりテレビ見ててもね、うん、なんかそれ聞いたら嫌なんですよ、あれ売れてないのって言うと、はい、いやあれ誰々さんの息子だやとか娘やとか、
うん
うん、もういっぺんに見んの嫌な、
うん、
やっぱりね、本当にね、人間ってね、やっぱ苦労してね、うん、それこそその下積みから上がってきたね役者さんっていますよね、
はい、
例えば昔だと大部屋からこう来た人とかね、そういう人はやっぱりどっかである種の人情もあるやろうしね、
うん、だから昔のね、業者協定があって、各あの東映松竹ね、東宝で各その会社にそのスターがいましたからね、それをまた発掘して、ね、デビューさせてってやってたわけですけど ね、
結局そうですね、あの歌手でもそうですもんね、
はい、そうですね、ほんで歌手もほんまに歌がうまいとかね、
はい、
そっちから始まってたんが、
そうです、ね、
今、
う
ん、なんとなく顔が よくあってグループになってたら分からへんかみたいな、うん、言い過ぎかな、
うん、いやほんまに
そのままでパクパクでしょ今や、
うん、
で誰が誰よよう分からへんしね、本当にね、
ただ僕ね、その芸能界だけじゃなしにね、うん、社会がやっぱりね全部そうなってきてるわけですよ、
うん、
例えば戦後日本はもうボロボロになって戦争に負けて、うん、その中から貧しい人が頑張って這い上がってきて、
うん、
例えば大きなスーパー作るとか、
うん、
なんかそこそこの会社するとかね、うん、
ええ、
そういう人が今度何始めるかって言ったら、
うん、
子供のためにってなるわけですよね、
うんうん、
そうね、その果たしてそれがいいんかなと思いますけどね、うん、その私別に悲願でるわけでもなしにねいや本当そう思いますわ、
ね、子供には苦労させたくないみたいな感じで思われるんですかね、
う
ん、
そうそうそう、だけど僕ね一個だけね、私の友達なんか見ててもね、うん、まあ徳川さんでもそうやけどね、やっぱりね子供に絶対ね勉強せって言ってます、
あ、
うん、あのやっぱり 徳川家として存続するとかじゃなしに、人間としてちゃんと最低の勉強しなさい。だからあこはやっぱり自分らが勉強さされて、彼も養子者から、あの慶応行ったように、やっぱり息子さんも同じ道ですね、と中にはね、なんかお金だけ与えてしまうとかね、なんか勉強も大してささんと、なんかあもう大人なってんやったら うちの会社来てといきなり専務とかなった
り、ありますねそういう人。
ほんならそんなやつに限って社員下に見てね、でそのお父さんと苦労した社員がいるからあんたね、豊かにくる、ね、生活できたんよっていう、それをね最低ね親が教えないかんのに、私ねそういうねあの JC でねそういう人いっぱい見てきました、私は遊びに行ったらね、社員の手前ね、俺はこんなんや言うて見せつけるためにね、年上の社員呼んで知って怒るわけ、もう見苦しいの丸出しでね、そんな人間大なりましたね、それがやっぱりね社会をねやっぱり軟弱にしてきたんでしょうね、だからこのコロナの問題でもね、やっぱりもっとねやっぱり主張するところ、だから僕橋本さんってやっぱ苦労してる人間やからね、だからやっぱり堂々とあれを言えるっていうのはねやっぱり素晴らしい思いますね、
ね、芯がねございますね。
そうそうそう、いや私別に彼のファンクラブでもなんでもないけどね、その言うてることはね、テレビ見ててもね、おやっぱり大したもんやな思いますね、立派やな思いますね、それやっぱりあの善話で日は日でね、いいこと言うてる人はやっぱりそこはちゃんと認めるべきと思いますね、それ坊主憎けりゃ今朝まで憎いっていう考え方じゃなしね、そういう面ではプロデューサーとしてタレント使ってて、どうですか、2世のタレントをちょっと優遇してしまってる自分がいたりします
そんなこと聞くんですか、
ね、まあ、テレビ局が誰々を使ってやってほしいとかね、あそういう方から来る時が多いですから、だからそこでなんかうまいことなんか取引してんのかなとかね、事務、まあ、あとは事務所とのあれがあるんですよね、あとバーター的なね、
ちょっと見とこうも見ててもたまに2世がなんか全然知らないとか英訳ついたりしてるのあります
ね、ありますね、でもねそれもやっぱり実験的にね、こうそういう人たちもこれつけてとかいうのもありますし、
うまいこと逃げますね実験権的もう大勢ただ権力におもねえただけで、逆に清家さん今の発言どう思います
か、まあ、上手に言い換えたみたいなところですね、
今のねあれ
自分で言うと真っ赤かの顔してるんですもう今これテレビやったらね見てる人、真っ赤かの顔してるもん、
バレたなって、ま
あ、正直に仕方ないんですよ、言ってる方がまだ
最近ね高学歴のタレントさんも触れてるじゃないですか、はい、ね、そういう方どうなんですか、なんか使いにくいって言ったらおかしいですけど、なんかこう説明しにくいとかあるんですかね、
それはないですよ、反対に、高学歴であろうがなかろうが、要するに芝居することに関しては学歴じゃないですから、まあ、あとはまあ内容はねそれは当然わからなあかんとは思うんですけど、要するにどういう内容の芝居が欲しいなっていうのを監督が言うてる、あのイメージがすぐに分かってくれたらいいわけです。
それはそうですわね、
もうそれだけですから、学歴よりやっぱりその芝居心ですよね、
と人間性ですよね、
最終的にはそこはね、それ一番つろい、その人間性ややこしい人って誰ですかって、
そんなことは言えません、
すごい振りでしたね、
それはね、
いやそれ清家さんね、
いやそれやっぱ今来たからね返さなあかんわ、
今ほらその前は新藤さんそれは言うてて、いやいや、ほんで自分振られたらそれは言われませんわ、逆にねそこでね立てしやったらねズバッと切れる、
いやいや、そう簡単にね、まあ、切れるものと切れないものがやっぱりありますからね世の中には、いや、ね、まあ当然ね、さっき新藤さんが言われたように、まあ、我々例えば現場にその携わるものとしては、その高学歴であろうが低、まあ、学歴がなかろうが、その芝居心が、まあ、あるなしもね、まあ、もちろんセンスのあるなしもありますけど、一番はやっぱりね そのちゃんと一生懸命やろうとするかどうかっていう、うん、ここですよ、うん、
これはね全ての仕事、はい、ね、
うん、だからその人にできないからこうむちゃくちゃ責めたりということはしないのがまあ普通人間じゃないですか、うん、一生懸命やってるっていう姿がやっぱり見えるか見えないかっていうことですからね、う
ん、まあ立ち回りでもねほんまにね一生懸命やってたら下手でも
いやそうそれでね OK するんですよ。
そうなんですよ、うん、でまだそれをうまく見せるようにこっちも考えるんですよ、うん、そうそう
またねカットを別カットを取ってちゃんとそういうふうに見えるように、うん、まあ努力しますけど
もうあの下手なんですよもうええやん
もうもうどうでもええんかいって思ったらまあまあ OKOK、OK OK、
いやだからそんなね、そんな人間に限って自分はうまい
とかそうそう、うん、とかくそういうもんですよね。
だからね、うん、仕事させてもそうですよ、うん、僕いつも思うんですけどねアホやって思うから賢くなれんねんと、うん、とら俺は普通やとか俺はマシやねん思ったら、うんそいつはそれで成長止まってるわけですよ。
あなるほど。
もうさかソクラテスの言うた言葉って本当に人間の真理で、うん、私は知らない言うことを知ってますって言ってるわけでしょ無知の知っていう、うん、でこれがね人間の全ての答えを思うんです、うん、それはちびの頃からねいやあいつ勉強ばっかりしやがってなんやねんって言うてる人いっぱいいますよ、うんね、勉強したってねあんなもん仕事全然俺の方がマシやねんって言うてる人います、うん、それはね大きな間違い、うん子供の頃にちゃんと一生懸命勉強するいうことはね言われてやってるんじゃないんですよ。勉強でねちゃんといい学校に入れた人ってね、はい、自分から進んで広げていくからそこに到達するんです、
う
ん、
そうですね
東大行ってる人がねここにしょっちゅう来る事務次官クラスがね、親に言われてるだけでね東大なんか入れませんそんな甘いもんじゃないから、
うん、そうですよね。
だから自分から進んでところが、うん、ちびの頃勉強せんやつはね、そういう苦労したことないからね、うん、だから勉強せえへんから自分はまともで賢いと思うと、うん、だから結局コロナの問題でもね、うん、そういう人が ものすごく増えてきてそれが表に出てきてるわけでしょ、う
んうんね、いざとなったらね何もしてもらえないというようなね感じです、ね、
でそういう人がみんな国が国が言ってるわけでしょ、うん、そうすると国が国が言う前に、うん新藤さん別に国に頼ってるわけでもなし自分でそれなりに仕事して食べてるわけやから、それやっぱりそこなんでしょうね、だからやっぱり何かあったら国がってそれは僕はね若い頃にねそのケネディ その大統領就任の演説集みたいなの読んだ時にすごいなと思ったんですよ。何か言うたらね彼こう言うんですよね、うん、みんなが国に何かしてくれるって思う前に、うんみんなが国に何をするかっていうことを考えてくれって言うとるわけです、ね、あで僕はねこれがねだから今の国会議員なんかね、うん、大きなこと言うてね国に何もしてんわけですよ、うん、もしかちゃんと国のこと考えてね今、うん、コロナでねこんなにねマイナスなってね、うん、仕事なくなってねもう大変でね店畳まないかんのですわって、うん、何十年の苦労ねゼロからしてやっとここまで来たのに、うん、もう倒産ですわ言うてる人おって、うん、いけしゃしゃとねいやええかこいていや国民のためになんとか言って普段言うててねほんで人の上げ足ばっかり取ってるわけでしょ、うん、まあ俺はね足短いから上げ足取られへんけどいやそれ僕はねやっぱり人間のね価値観っていうのはねこういう土壇場になって分かります、ね、うんそれから国会議員なんか何年くらいも経ったわけです、うん、それ大阪府知事ねこれ知事とかああいうの頑張ってるけどね
頑張ってます本当
国会議員ってねこのコロナでねあんたら一体何やねんって、
ね、国とこう自治体の、ね、足並みもあんまり揃ってませんもんね
今バラバラでしょ、うん、何のための国会なんかが全く見えないし、
うんね、そうやっぱりねこういう番組でね、うん、そういうことをズバッと言うていくべきなんです、うんうん、だから私はねそうやってガーッと批判しますよ、うんちょっと野党の議員と喋ったら味方するけどね、
うん、あそうなんです
ほんで自民党の人と喋ったら自民党の味方する
それずるいですね
いやそれは新藤さんのさっきの答えね正義さんもそうやん、ズバリ言えへんね二人ともやねもうほんまにぬるっとごまかす
グレーゾーンで大事なんですよ
いやいやもう逆にね
そうなんですよね
難しいですよ、ね、グレーゾーン、うん、
難しいだからやっぱりねそういう面ではね、うん、僕はねやっぱりね芸能界も含めてね、うん、もっとね カツカツでいいからね、うん、真実を言うてほしい、うん、ね、そういうこと。この二人は言えるのに、ね、うまいこと真綿で包んでる、ね、もういかに自分が可愛いか、もう国会議員と一緒
いやもう、まあ、そんな偉くはないですけどね。
いやまあさ、東映という傘の下にいらっしゃるんですから
いやいや国会議員は偉くそんな偉くない。国会議員よりはるかに偉いよ清家さんの。こんなもん国会議員なんかほんまに、んなもん。なんでかって言うと清家さん自分で生きてるやん、
うん、そうです。
国会議員なんか絵描こえたって、うん、選挙民に通してもらって、うん、それでご飯の種、うん、偉そうにできるわけ、
うん、最初だけやもんね。通してもらう時だけペコペコペコペコペコして
、逆に
通ったら、
そう、
通ったら知らん顔や。
そうだからね、議員のね、うん、通知簿作らないかんと、
うん
うん、
ですね。
法案どれだけしたとかね、どれだけ議会に出たとか、どれだけどういうふうな発言したとか、うん、どういう活動したとか、うん、そう、選挙に通るためだけの仕事しとか、
うん、そうです
ね。そんな議員なんぼでもおる、うん、ほんで役人に偉そうに言うと、ああ言うとるだけ、邪魔しに行っとるの、
うん、
ほんで自分らの利権の時だけ予算組んで出したわけ、
うんうんうん、
そんなもんね、国民のことを考えた国民目線でね、うん、生きてる議員ってね、本当にね少ない。
うん、
そのね、建前でね、うん、いざなったら本音言えへん、
二、はい、
人と一緒や
そこが落ちて
しまった。偉いところ落ちてしまったね。
いや、箸休めの回ですから
そう、違う、箸休めにもなれへん、
なれへん
そうや
ん、赤かったね
だからこれはもう定期的に今度箸からスプーンに変えて
スプーンに変えて、
そう、もうどんどん
やっぱり出す
って、だから今度はね、ナイフとフォークでね、ちゃんとやっぱり切ってもらう。
そうですね、
うん、そしたら今度からナイフフォーク取るように変える。箸はあかんわ、
箸は
切られ、
あの箸休めの時はあの女性陣が
そうですね、女優さんがね、そうしましょう、ね、
今度はあの清家さんも含めて前のあの、ね、中村ちゃんと
後ろ、
ね、田さんとあのコーラ読んで、
はい、
もう6人でやらなしゃあ
ない、もう密も密ですけど
収集がつかなくな
る逆に、まあ、今日はこの辺でよろしいですか。
はい、もう十分休ませていただきます
。ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、先週に引き続きまして水戸黄門様は東映剣会立石の清家光彦さんでございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
清家光彦でした。